こんばんは、海運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、元気な声で今日もやってまいりました。
はい、
アクア君はですね、新生活が始まったということで、
はい、
春爛漫ですか？
春爛漫ですか？春爛漫です。
そんな質問されてもね。
ね。いや、新生活は楽しいですよ。
はい、あ、そうですか。
一応法学部の方に通ってはいるんですけど、
はいはい、
もっぱらイタリア語にハマってますね。
ああ、興味の持てる語学ということなんですね。
です。
第二外国語がイタリア語みたいな話ですか？
まあ一応そうなんですけど、
はい、
週に6回の授業ありますね。英語は2回なんですけど、だからもうもはや専攻ですね。
ああ、イタリア語専攻みたいな。
法学部、イタリア語専攻です、ね。
はい、それでもちゃんと卒業できるプランであると。
全然できますね。
できると。まあね、イタリア語を駆使して、どうなるのかはわからないですが、喋れるか喋れないかって言ったら喋れる方がはるかにいいですもんね。
なんか、本当に喋れるようになる気が勝手にしてますね。
はい、
このままやったら喋れるんちゃうかなと思ってます。
まあなんかね、はい、ノリ的にイタリア人ですもんね。
すごい。
はい。
血に合いますよね。もう僕の血液がイタリア人ですよ。
はい、うん、
考え方がすごい納得するんですよ。腑に落ちるところどころ。
なるほどね。じゃあ、顔がめっぽうイタリア人なヨハン君は。どうなんですか、そういう外国語は。
外国語は僕は大学でドイツ語をやってたんですけど、
はい、
もうそれについては本当に何も喋れないぐらい忘れてしまってますね。
なるほどね。でもね、定食屋のおばさんにですね、
はい、
英語で何か言われたんですよね。
ああ、何か言われましたね。何か言われたけど僕は英語もわからないので、なんて言われたかもわからなかったですけど。
まあ完全に外国人の方にと間違えられてたということですよね。
はい。
はい。僕もフィリピンで、白人の人にですね、
はい、
フィリピン旅行中に白人の人に道を聞かれて、たまたま知ってたんで教えたら、現地語でありがとうって言われましたからね。もう完全に間違えてはるなと思いましたけれども。うん、まあそう、まあそういうね、はい、まあまあ、でも心はね、日本人ですと。ということで、
はい、
はい。ということでですね、はい、僕ね、
はい、
明日誕生日なんですよ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
明日で35歳ということでですね、
はい、
まあ、僕はね、25歳の誕生日にちょっともう改名をしてですね、こう開運に生きると決意をしてからですね、10年になるわけですよ。
はい、
はい、まあ、まさにね、いい節目の時だなと思って心を新たにですね、初心を忘するべからずで、次の10年をしっかりとね、開運動に邁進していきたいなと思っております、
はい、
まあ、会社としても法人として7年目を迎えましてですね、ますます発展していきたいなと同時にですね、そうなんですよ、このラジオの1回目がその法人になるかならな、その法人前の4月の時のが1回目放送で、2回目の放送の時でちょうど超えましたみたいな話だったんで、もうラジオも7周年ということですね。
7周年。
はい。素晴らしいですね。はい。
はい。
はい。
ますます、
はい、
ラジオも盛り上げていきたいなと思っておる次第です。という感じでですね、今日も元気よくやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの英声によって皆様に開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが深い文章書いてくれました。今日はどんな内容なんでしょうか？
はい、今日は、はい、朗読読み手のことはあんまり考えず、
うん、
ライトノベル書こうと思って
書いた。自分から湧き上がる書きたいものを純粋に書いたと。
はい、
じゃあまあ小説を読み上げるみたいな感じで。
そうですね、なんかここでこそ、うん、朗読読み手の進化が発揮されるのではないかなと、うんうん、僕は思います。
ああ、そうですよね。
はい、
やっぱりいい文章は声に出して読みたい日本語みたいな、そういう扱い方もされたりしますんでね。
はい、
まあ、ライトと言わずに、
はい、
純文学を書いたんだというぐらいの勢い
で。ああ、まあちょっとそこまで自信はない。
それはそうでしょう。
なるほど。じゃあ、心意気はどんな感じですか？
まあまあまあまあ、はい、 すごい直前に原稿を渡されたのもあって、はい、もう落ち着いて読むことだけを今は考えてますけど、
ね、あ、なるほどね、逆にいいかもしれないですね。
10分前に渡されましたからね。
じゃあもう無にしてひたすら
ひたすら
なんかね、その中に入り込んで読み上げていただいたらと
の方が
思います。
いいかもしれないですね。
はい、じゃあそしたらお願いします。
はい。もし高校相撲部の男子マネージャーがブロックのマーフィーの法則を読んだら、あー面白かった、アーサーブロックのマーフィーの法則面白かったし、なんだかうちの相撲部が弱い原因も分かった気がするぞ、特にこの落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率はカーペットの値段に比例するというやつはうちの相撲部の現状を如実に表している。うちの部員は大事な試合ほど弱く、例えば相手と同時に倒れ込むようなことがあれば試合の重要度が高いほど先に着地して負け判定を受けてしまう。マーフィーの法則からバターを塗った面をうちの相撲部員に、カーペットの値段を試合の重要度に置き換えれば、落としたトーストがバターを塗った面を下にして着地する確率はカーペットの値段に比例するが、うちの相撲部員を下にして着地する確率は試合の重要度に比例するとなり、完全に一致している。考えてみればうちの高校は偏差値6でいい大学に行こうと思ったらスポーツ推薦をもぎ取るしかない。それで必死になりすぎてマーフィーの法則が発動していたんじゃないのか。だとしたらこの法則から抜け出すには試合の重要度を下げるしかない。でもどうやって、もしかしてスポーツ推薦を鼻で笑えるほどの学力を身につければいいんじゃないか。幸い相撲部員たちは一般人よりも根性だけはある。よし、こうなったら頑張ってみんなの偏差値を100まで育て上げてやると意気込んだのが半年前。稽古の時間をすべて勉強に費やした相撲部員たちは見事全員模擬試験でマサチューセッツ工科大学 A 判定を叩き出し、相撲の全国大会も一切稽古をしていないのにもかかわらず精神的な余裕による威圧感だけで相手を転がして優勝を果たしました。全員無事マサチューセッツ工科大学に合格し、高校卒業後はアメリカで会う約束をしています。ではこれで。
なんかいい話ですね。はい、ということで、そしたらプロデューサーの永瀬さんにコメントいただきたいと思います。
こんばんは、永瀬です。
こんばん
は。あ、これあれですね、大学生ですか。
大学生ですね。
7年前からやってたよね。
もうその頃はアクアは参加はしてなかった
んですけど、どのぐらいやったかな。
でも中学ぐらいからは
13
年、じゃあ4年ぐらいですね。
すごいね。その分成長してるんでしょうかね。もうこのや、この、あの朗読やらすと最高ですよね。
そうですね、
うん、これはあのちょっと誰にもちょっと真似できないと思うんですよ。で10分前に原稿を見てこれ、はい、あの感服いたしました。
なるほど。原稿そのものに対してはどんな感じです
か。僕内容がね、
はい、
毎日理解できなかったんですよ。あ、まあ、その法則と、
はいはい、
まあ難しいことなんですけども、その法則と今の相撲の、はい、なぜ、成績が上がったというか、
うん、
完璧に優勝できて、うん、なったところがちょっと理解できなかったんですけども。
はい、まあこういう時に限って悪いことが起こるとか、はい、まあ本当にね、
うん、
まあ最初のトーストの例で言うと、まあ、パンが落ちたと、うん、で、まあ、トースバターを塗ってる面と塗ってない面ってあるから、う
ん、はい、
そのバターのカーペットが汚れる確率は 50% じゃないですか、
うんうん、そうですね、
本来ならば、はいはい、ただそのカーペットの値段が高いほどバターが下になる、カーペットが汚れる確率が上がってくるっていうのが、うん、まあ、根本のマーフィーの法則なんです
よ。ここでね、はい、ここの法則の原則があったわけやね。
はい、
う
ん、
はい、そうです。
これまあ、分かったんですけども、もうすごい考えながら聞いてたんでね、
でね、は
い、ちょっとアクアの、
はい、
抑揚の部分をですね、
うん、
この考えながら一生懸命やってたんで、 ちょっと聞き逃しました。でもまあ、全然これを噛まないでやるっていうのはね、やっぱ素晴らしいと思います。
うん、もう完全に文章これかましに来てるなと僕今思って読んでましたね。全然さっき流し読みしてるときは、マサチューセッツ工科大学の発音のしにくさ、分かってなかった。
ああ、そうかそうか。
はい、お見事でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、ね、まあ、一言付け加えると、まあ、スポーツ選手とか結構イメージトレーニングするんですけれども、確かにね、はい、こういうことは想定する、イメトレの中で想定するらしいです。例えば、オリンピックの決勝戦で、骨が折れてしまう。で、一回最悪なことを想定するんですよ。でも、そこから、こう、勝ち上がって、逆転して勝利を収めるっていうのを脳内で一回、こう、シミュレーションするんですって。
はい。
で、そうやってやっていくと、その、本当のプラス思考、真のプラス思考、いいことしか考えなかったら、とっさのことが起きた時に対応できないけれども、あらかじめ最悪の事態を想定しているからこそ、ほんまの意味のプラス思考が発揮できると。で、まあ、こういうのはですね、工場のですね、危機管理とか、そういうのにも全部活かされていくんで、まあ、ほんまにね、一回そういうところを想定しつつ、さらにこれをどうやって乗り越えるかっていうのをシミュレーションしてやっていくっていうのはですね、解明につながるんですね。
はい。
はい。ということで、今日の話はしっかりと、心に刻んでいただきたいなと思います。ということで、アクアの開運朗読コーナーでした。はい、月刊秀山ダイジェストのコーナーでございます。このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けするコーナーということで、まあ5月ですね、ですね、まあ昔の言い方でさつきと呼ばれております。まあさつきみどりさんとかね、思いっきりもう、あ、確か5月と書いてさつきと呼んだと思うんですけれども、まあ5月はね、さつきということでですね、まあさの月ということですね。このさにはですね、深い深い意味がありまして、というのもですね、まあ神様の名前なんですね、さというのは。まあ日本の神様というとですね、古事記、日本書紀に書かれている、まあ、数々の神々、その書物ができたのがですね、8世紀に書かれたとされております。そして古事記にはですね、最初の神様が、雨の水中主の御事が、まあ、宇宙からまず生まれて、そこから神々が誕生していくという神話なんですけれども、まあ、8世紀に書かれた物語ということでですね、まあ、それまでずっと伝えられてきた口伝をまとめたものになるんですけれども、まあ、そういうのを、まあ、もうなんて言うんでしょうね、まあ、それはそれで日本の大切な神話なんですけれども、それとは別でちょっとね、日本で昔から信仰されてた神様がいるんじゃないかっていうのが、まあ割と残ってましてですね、その神様の名前がどうやらさの神様であると。当然ね、中国から漢字が伝わる前の話で、文字も知らないし、それを書き残すこともないわけなんですけれども、言葉だけがなんとなく残っている、それがさの神様であると。で、もともと、春になると山から神様がこう降りてきて、冬になると山に帰るというね、そういう自然信仰、アミニズムみたいなね、そういう根本の信仰形態がありまして、まあ、その神様の名前がさの神様であったんだろうなと言われてます。で、結構、言葉の中にもろもろ残っているのが、まあ、そのこの5月の頃に田植えをするわけですね、まあ、旧暦の5月なんでもうちょっと後で梅雨だったりするんですけれども、まあ、そのね、さなえを植えるとかですね、それを植える人は、さおとめであったりとかですね、いう感じでですね、山の神様が降りてくるっていうところとに、なんていうんでしょうね、こう言葉として残っていると。あとはね、桜っていうのもね、その佐野神様の宿るところっていう意味で、佐野倉というところから桜であったりとかですね、神様にお供え物をするのがお酒であったりですね、その木、なんかね、こう榊とかね、こう飾ったりするじゃないですか、そういうのも佐から来てたりとか、あとはですね、お酒のあての魚であったりとか、それを乗せる皿とかですね、まあいろいろこうさから連想されるものっていうのが割と神様の周辺にこう残ってたりするんですね。まあそういうね、根本のね、昔のさの月であるというところですね。まあ思いっきり、地名として残っているのが、神奈川県の旧地名で、 あの相模国っていうんですけれども、まさにそのまま佐野神様の国みたいな、そういう残り方をしてますね。まあそういうね、日本古来のですね、神様の宿る月というところでですね、大事にね、3、5月は過ごしていただきたいなと思います。まああのゴールデンウィークとかですね、母の日が、第2日曜日だったりとかですね、まあいろいろイベントも多い日なんでですね、楽しんで過ごしていただければと思うわけなんですけれども、もう一つですね、5月はですね、重要な日があります。それは、5月6日と5月15日ですね。5月6日っていうのがですね、旧暦の4月8日ね、4月8日というのはね、花祭りとあって、お寺とかでですね、仏様の誕生日ということで お祈りしたりするんですけれども、まあ本来はもともとその旧暦の4月8日に生まれたとされてまして、まあそれが5月6日であるということですね。で、ですね、それとは別で、仏様の生まれた日は5月の満月の日であったという言い伝えもあってですね、それを祝うのが、上作祭というのがありましてですね、京都の鞍馬寺でお祈りされたりするのが一応有名です。っていうのもな、日本の普通のお寺は中国から伝わった北伝仏教なので、そういう4月8日を祝ったりするんですけれども、そのタイビルマあたりに伝わってる南伝仏教ではその上作のその満月で祝ったりするんですね。まあその満月のお祝い、まあ両方祝ったらいいということなんですけれども、まあそういうところをですね、まあね、いにしえの聖人の生まれた日というところで、そういう日を大事にしていただきたいなと思います。はい、そんな感じでですね、あとはまあ立夏であったりとか、88、5月2日がね、88夜というところでですね、まあ立春から88日目です。この日にの摘んだお茶を飲むと縁起がいいですよとかですね、まあ夏の初めであったりとかですね、まあそういうところでですね、5月っていうのをしっかりと、歩んでいただきたいなと思います。はい、さらにですね、まあ、ブッダの話をもうちょっと深めて言うとですね、ですね、まあ、何がすごいのかと言いますと、まあ、割と本当にね、根本的な大事なことをね、おっしゃったなと思うんですけれども、四苦八苦っていう言葉があって、まあ、結局人生は苦であるみたいなことをね、言葉を残してるんですけれども、それをね、まんまね、マイナスに捉えてしまうと、あ、人生は苦しいんだ、なんでこんな世に生まれてしまったんだろうとかなるんですけれども、そうではなくてですね、これをね、さっきのね、その、マーフィーの法則じゃないですけれども、それを踏まえてプラスに捉えるっていうのがね、大事になってきます。まあ、なぜ苦であるみたいなことを言っちゃったかというと、まあ、僕は思うにですね、まあ、ないものに幻想を抱いて、そうでないからといって苦しむのは無駄なことですよっていうことが言いたかったんじゃないかなと思います。っていうのも、まあ、まあ、苦しんでない人、悩みの全くない人なんていうのは世の中にいないわけで、立場が上になればなるほど、まあね、僕たちが個人で悩んでることと総理大臣が悩んでることっていうのは、やっぱり総理大臣の悩み事っていうのはやっぱでかいと思うんですよね。まあそういう意味で、まあお金持ちの人はお金持ちならではの悩み苦しみがあるし、自分が今そうでないからといって、その人たちはものすごく幸せなんだという幻想を抱いて自分がそうでないからといって悩むっていうことが無駄ですよ、ということが言いたかったんじゃないのかなと。なので、まあ、あるあるですね。はい。まあ、こんなこともあるし、そんなこともあるし、まあ、それは当たり前のことや、ということを当たり前に捉えて、じゃあどうしていくのか、というところをですね、まあ、残しているのが、ブッダの、まあ、お経であったり、なんだりと、いろんな教えであるんですけれども、まあ、八正道というのを残してまして、まあ、宿泊はあるけど、それをどうやって乗り越えていくかっていうのを八正道で行きなさいよ、みたいなことを言ってるんですけれども、まあ、それはね、正見とか正有意志とか、まあ、正しい見解をして、正しい考えを持って、正しい言葉を使って、正しい行いをして、正しい生活をして、正しい努力をして、正しく念じて、心の安定を図ってください。様子をすれば、安泰になりますよ、ということをね、言ってるんでですね、まあ、そういうことを言った、ブッダが生まれた日が4月8日、旧暦4月8日で5月6日であったり、5月15日の満月であったりするということですね、その辺のことをちょっと改めてですね、捉え直して、ね、会話につなげていって素晴らしい5月を過ごしていっていただきたいと思います。ということで、月刊集山ダイジェストのコーナーでした。 月占いのコーナー、このコーナーはですね、開運の、来月の開運法を、その人の生まれ月で占った開運の道しるべということで、すいません。ですね、まず1月生まれの方から言っていってください。
はい、1月生まれの人、恋愛運、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、心の内側を充実させる時です。小さなことからコツコツとやっていってください。
はい、積み重ねが大事です。
はい、2月生まれの人、健康運が三角、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、内輪もめの多い時になります。人との調和を図るようにしてください。小さいことを行うのには吉です。
なるべく丸く収まるようにしましょう。
はい、3月生まれの人、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角、恋愛運が丸です。
はい、3月生まれの方はですね、停滞しがちな時になります。こんな時は焦らずに今できることに集中しましょう。
できることに集中すれば何かとうまくいくことが多いですね。
はい、4月生まれの人、金運が三角、健康運が丸、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸です。
はい、4月生まれの方はですね、損して得取る時になります。奉仕の精神で、行動することが大吉です。
情けは人のためならず自分のためにやった方がいいです。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて二重丸です。
はい、5月生まれの方はですね、終結と再スタートの時になります。新しい計画を立て直してですね、確実な一歩を踏み出しましょう。
誕生月にリスタートを推奨されるとちょっとやる気出ますよね。
はい、
はい、頑張ってください。
僕は5月なので、はい、6月生まれの人、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸、恋愛運が二重丸です。
はい、6月生まれの方はですね、家内安全の時になります。家の中であったりとかですね、組織の内部にですね、しっかり目を向けるようにしてください。
何かシステムを考えてみるのもいいかもしれません。
はい、7月生まれの人、恋愛運が三角、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、継続の時になります。外に刺激を求めたり方針を変えたりせずに進んでください。
自分に自信を持ってこれをやるぞってやり続けてください。
はい、8月生まれの人、恋愛運が丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が二重丸です。
はい、8月生まれの方はですね、安定の時になります。協力、協調を大切にして進むようにしてください。
頑張ります。
はい、9月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はちょっと要注意の時になりますね。不用意な言動は控えてですね、慎重にことに当たるようにしてください。
はい、少し普段より考えて行動しましょう。
はい、10月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運が三角、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、思いがけないことが起こりがちな時になります。異性問題には特に注意してください。
はい、軽はずみな言葉などに特に注意してください。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて三角です。
はい、11月生まれの方はですね、ちょっと不安定な時になります。足元をしっかりと固めるようにしてください。
はい、何事も足元からです。
はい、12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運すべて丸です。
はい、12月生まれの方は忍耐の時になります。成果を焦らずに、じっくりと実力をつけていきましょう。
成果はしっかり後からついてきてますからね。
はい、ということでですね、なかなか結構全体的にシビアな結果だったかなと今月は思いますね。まあ5月病であったりだとかですね、まあ一度ね4月でよっしゃーとこう生き込んで、アクア君よく聞いといてくださいよ。5月っていうのはちょっと中だるみをしやすい時になりますのでですね、
はい、
ここでですね、まあ思うような結果が得られなかったりとかですね、そういうことでモチベーションを落とさないと。
まあもう仕事運も勉強運も二重丸なんで、これはもういけますね、はい、僕はもう5月は勝ち組ですよ。
まあ、あのさっきの、ね、マーフィーの法則でもありますけれども、まあ、最悪な事態も想定しつつその中でプラスにどう変化していくのかっていうのが本当のプラス思考なんでですね、
はい、
ちゃんとですね、つまずくことも想定しながらどうやっていくのかっていうのをね、考えていっていただきたいなと。本当にね、でもね、さっき言ってたね、できることに集中することは何かとうまくいくことですっていうのもね、さっきね、そのブッダの話にちょっと似てるんですけれども、まあ、あの、自分ができない、影響を及ぼすことができない範囲の苦労、まあ、ね、こう、いろいろあるわけですよ。悩みだとか、まあ、どうすることもできへんと。
はい。
っていうようなことを考えて悩んでも、あんま仕方がない。結局悩んだところで何もできないわけですから。
はい。
それよりも自分ができることにこう集中していって、できることをやっていくっていうことの方が、はるかに現実を変えていけるわけなんですよね。だから、まあ、あの、もうほんまにええこと言うかなと。弱い19にしてね。はい。
適材適所的な。
ですかね。適材適所的な。
やれることをやったらいい。
エンディングに、あ、そうです、そうです。エンディングにすごいのぶっこんできたなと思いますけど。はい。そういうことです。はい。まあ、あのね、純粋に、もうゴールデンウィークとかもありますんで、楽しんでいただいてね、心身の健康第一に、過ごしていっていただければと思います。まあ、またね、6月になってくると、梅雨とかでなかなか体調崩しがちになりますので、本当にね、5月どう過ごすのかっていうのは、非常に大切になってきます。ね、楽しみつつ、慎重に過ごしていっていただきたいなと、そして確実に進んでいっていただきたいなと思います。ということで今日お話した内容やラジオのバックナンバーはマジックアンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月31日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることをお祈りしております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル。
この番組は転ばぬ先の魔法の杖、マジックワンズの提供でお送りいたしました。Mm-hmm.